こんにちは、ソンです。
こんにちは、ニカチュウです。ポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。
はい、今回はアップルイベントが行われたということで、収録をしています。この番組では10代のガジェット好き男子の2人が、ガジェットを軸に語り合います。はい、今回はアップルイベントが行われたということで、ニカチュウさんをお呼びして、はい、技術的なあの面が詳しいので、ちょっと深掘りしていきたいなと思っていたのですが、
はい、
ちょっと期待外れな部分とか多かったなっていう。
まあ伸びるもんもね、なんていうの、進化する面があんまないっていう、どこを伸ばすんだろうっていうのがあるんで、
まあね、はい。ということでまず最初に発表された製品まとめていきます。
はい、
はい。まず最初に Apple Watch が発表されました。 Apple Watch は、ね、はい、シリーズ9になります。
そうですね。
このシリーズ9の特徴についてなんですが、まあ、デザインとかは基本的にそのままなのかなといった印象で、
そうですね、はい、
でこの親指と人差し指をこうつまむ動作、これだけで操作ができる、ね、電話に出たりすることができるっていうのが、一つのポイントになってたんじゃないかなと。あと新しいチップが入ってますね。
そうですね。なんか性能も良くなって機械学習ができるようになったんで、で Siri があのネットつながんなくても使えるみたいな、
デバイス内で Siri が動作するので、プライバシーの確保ができるってやつね。
そう、これ意外とすごいよね。
うん、まあなんでこれはね、あのまた後ほど深掘りしていきましょう。
はい。
それに加えてウルトラ2というウルトラシリーズの、2世代目も出ました。そしてこれ、ね、その後、話は iPhone に移ります。
はい。
iPhone の説明では、結論から言うと USB-C が導入されたっていうんだけど、あのなかなか USB-C 登場までずっとあの背面を隠すということを行っていて、そうだった
ね、ギリ映んないように、
ギリ映んないように、はい。でまあ USB-C になってカメラも少し性能がアップしたと、そしてあの無印プラスでも、ダイナミックアイランドが搭載されて、チップは、これは
A16
バイオニックチップ
だね、うん、
はい、が搭載されて、カラーバリエーションもちょっと変わったかなといった感じ。
なんか薄い色に、
まあ、順当進化といった感じかな。
まあいいんじゃねって感じで、ダイナミックアイランドついて、
はい、
いい感じ。でもまあなんか進化したとこがそんななんか革新的じゃないっていうか、
まあそういう感じか。次に iPhone 15 Pro が発表されたっていうことで、これは、チタニウムを使った、モデル、アップルが、ね、あのチタンを iPhone に使用するのはこれが初めてということで、
うん、
非常に軽量な素材、これを使って、ね、さらにこれ実は純粋なチタニウムではなくてアルミニウムと合わせて使っていて、合金っていうのが特徴で、
ほう、
それに加えて、今まであのマナーモードのスイッチになってたところ、あの切り替えるタイプのスイッチだったのが、これがアクションボタンに変更されました。カメラも、進化していて、Apple としてはこれはあの7本分のレンズを積んだのと同じになると言っていると、はい、
カメラ好きな人にはこういうのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、で Pro Max と、Pro でカメラの仕様が若干異なっていて、噂では Pro Max ではなくウルトラになるのではないかという話があったんだけど、これも、そのまま Pro Max という名前で落ち着きました。
そうですね。
このチップの名前が A17 Pro チップということで、新しく Pro というのが出て、
プロ、ね、
搭載されたと。
M1 Pro みたいなね。
おそらくこれはまあ来年15 iPhone16 の無印のモデルに A17 っていうチップを載せるときに若干の仕様の変更を加えるんじゃないかなという。
わざわざプロってつけるぐらいなんでね。
でこれはゲーム性能に思い切って振ったチップということで、これに関しても後ほど見ていきましょう。
はい。
iPhone はすべて USB-C に変わりまして、プロシリーズに限っては USB、いわゆる 3.1 ジェネレーション2に相当するような感じでいいのかなっていうことで、
USB3 ね、3としか書いてないけどね。
そう、まあ、iPad Air の、端子と、規格上、まあ、性能としては同じなんじゃないかと。逆に無印シリーズに限っては、性能について述べてないので、おそらく 480Mbps、
そうですね、
ライトニングと転送速度自体は変わらずっていう、感じになるのかなと思います。じゃあまずは Apple Watch の方から見ていきましょう。 Apple Watch シリーズ9が発表されました。これはどうよ、あの率直な感想としては。
まあダブルタップが便利そうっていうのはあるかなと思いますね。
この親指と人差し指をダブルタップで2回やることによって電話に出れたり、他にもまあ細かな操作ができるっていうことで、これは手が汚れてる時に便利そうだよね。
そうだね。あとは手袋してて触れない時とかに使えたりしていいんじゃないかなとは思います、
はい。この動作自体は WWDC 今年の WWDC 6月に行われた、開発者会議でビジョンプロの操作にもこの親指と人差し指の動作これで操作するってことで、まああんまり目新しさはなかった。
まあでも技術をここで使ってくるんだなっていう、まああんま思ってなかったんで、これはすごいかなと。
逆にヘルスケア系の進化はあまり感じられないっていうのがあって。
そうだね、あのイベントの最初なんかヘルスケアの話っぽいことをしてたんで、うん、なんだかなと思ったんですけど。
ちなみに去年はアップルウォッチで命を助けられた人が手紙を読むっていうのがあったんだけど、今回は手紙ではなくて直接体験談を語るような、はい、日本の方も出てました。
初手から日本人だったね。
そう、ワンカット目が日本だったっていう、
日本人だっていうね。
うん、まずそこから始まったのが印象的だったかなと思います。一応アップルとしては2倍明るいディスプレイということで、まあこれは純粋に外でも、屋外でも画面が見やすいと。
いいっすね。まあ、はい、あとはフラッシュライトとして一応ディスプレイのを白く光らせてフラッシュライトとして使うんで、それが使いやすくなっていいんじゃないかっていうのもありますね。
チップは S9 チップということで、この S9 チップ自体には機械学習関連の機能が、
らしいですね、
強化されていると。
トランジスタが 60% 多いっていうらしいんで、まあ、性能も良くなってるんじゃないかなと思います。
はい、この今回ね、なんだっけ、 A17 チップ、これは3ナノメータープロセスで、トランジスタが組まれているってことで、もしかしたらこっちの S9 チップも、まあ同様の技術が使われているのかもしれないなっていう印象でしたね。
そうですね、
はい、
60% も多いからね、相当ちっちゃく
しない。おそらく、プロセスルール同じだとなかなか 60% 増やすっていうのは難しいので。
そうですね、
はい。アメリカではこれ価格据え置きということで、
まあ、あんまり変わってないけど、日本は
日本円では若干高くなっているはずです。はい、 さあ続いて、Apple Watch Ultra。 ウルトラは、2世代目ということで、基本的にシリーズ9の進化をそのまま、ウルトラ自身にも進化させたイメージ。ただ若干この文字盤、ここのデザインが、よりスポーツに特化しているということになります。
まあなんかよく運動とかしないんでよくわかんないんですけどね。
まあ、ちょっとなんか G-SHOCK 感が出てきたなというか。
確かに、
はい、ちょっとね。でこれさらに自転車に乗る人に特化している。
あ、サイクリングがなんだみたいな、
サイクリングにも特化していて、
あとなんか
これが新しい文字盤とともに、もちろん親指のタップ操作ができて、さらには、これが S9 チップが載っていることにより、性能がアップしているということで、まあシリーズ9とウルトラ2、まあ共に少し、進歩したかなっていう印象で。
そうですね。
こちらも多分値段が若干上がって、おそらく数千くらい上がって、まあもちろんバンドの構成なんかにもよるんで、
まあ最安でだけで見るとまあちょっと上がってるかな。
はい、注文はもうすでにできるようになっていて、発売は9月22日いずれもとなっています。ここまでが Apple Watch のお話だったんですが、実は Apple Watch の、まあおそらくここが Apple 的にも見せ場だったと思うんだけど、何が一番変わったかというとバンド。
そうですね。
アップルはここで初めて、レザー、これをやめるというふうに、話しました。これによって新しい素材、これが登場します。なんでバンド関連の進化についてもまとめていきますか。
はい。
で今回、ファインウーブンという新しい、素材を発表しました。これは、まあ、レザーに代わる、天然系の素材ということで非常に優しい、地球に優しくて、さらに、まあ、丈夫な、素材となっていて、これもアップルが素材を開発するっていうのがなかなか斬新だったんじゃないかと思います。
ここまでやってくるのかっていう感じで、
はい、これバンドだけじゃなくて今までレザーの製品が発売されてたケースだったりマグセーフ系のアクセサリー、まあ、iPhone の後ろにつけるウォレット、あれも更新されて、ファインウーブン、これが使われるものになっています。はい、これはまあアップルの環境に対する、まあ、姿勢を見せる、まあ、一つの大きな役目を果たしている、ね、マーケティング的に見ても面白いんじゃないかなと。
今回のイベントでもカーボンニュートラルっていう話が長く取り上げられてたと思うんで、
かなり映画のようなシーンがあって、ここで、ね、自然を大事にしましょうっていう、いわゆる自然の母みたいな役が出てきて、アップルの自然に対していろいろと、まあ、まあなんていうんですかね、いろいろと調べていくっていうシーンがありました。
はい、
こちらのケースもアクセサリー中心に進化しています。続いて iPhone です。 iPhone は12シリーズが販売を終了しました。 SE と、13、14は、併売という形で残っています。 iPhone15 先にじゃあ Pro から見ていきましょう。
はい、
チタンですね。
一番大きい変化、変わった点というかはチタンかなとやっぱ思いますね。
なんといってもチタンになったことで、最大の魅力が非常にこれが軽いと。
そうですね、
15 Pro がなんと、187g ということで、今の14 Pro が非常に重いことを考えると 200g 超えてることを考えると非常に軽いんじゃないかと。
そうですね、やっぱ重くて使いにくいっていうのがあったんで、 軽くなったのは非常にいいんじゃないかなと思います。
これがチタンが使われていて、4色ブルー系の色が新たに加わりました。はい、
ブルーシャニウム、
これベゼルが薄くなった分、筐体が画面サイズそのままにして筐体が小さくなったと。
おお、
あ、ということでかなりベゼルが、かなり細いモデルになってるっていうのが印象的なんじゃないかなと思います。
そうですね、
まあ、ディスプレイは 460ppi のかなり高密度のレティーナディスプレイ、スーパーレティーナ XDR ディスプレイが採用されていて、これはまあほぼ従来通りダイナミックアイランドを搭載していると。
まあそこまで変わってないというか、
うん、プロモーションテクノロジーがもちろん入っていて、120Hz の、リフレッシュレートを持つディスプレイと、 HDR の再生も可能で、常時表示ディスプレイが、もちろん入っていると。これは今まで通り。
そうですね、
実際この14 Pro の常時表示ディスプレイっていうのはどうなん？
もうずっとついてるんで、時計とかがすぐ何もせずとも見れるのがとか通知も見れるんでいいかなと思うんですけど、でもまあ有機 EL なんで焼き付かないかとかなんかちょっと心配になるところはありますね。
まあ、バッテリーのまあ不満っていうのがまあ多少あるんだけれども、まあバッテリー性能はそのまま維持する形で iPhone 発表されて、新しい iOS からは時計を常に表示させておいたり、常に表示させる項目を横にしてこうインテリアのように楽しむ機能が追加されるってことで、さらにこの常時表示ディスプレイの魅力が出てくるんじゃないかと期待が膨らんでます。はい、チップが A17 プロチップ、これは2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載したCPU、 さらに GPU も6コア、新しいニューラルエンジン、これが新しくなったっていうのがポイントで、従来のニューラルエンジンとはおそらく異なるもの、16コアということになってて、コア数自体はおそらく減ってるんだけど、さらに機械学習に特化してる形になります。
いろいろ今回の A17 Pro はゲームにも特化してるということで、
このニューラルエンジンも機械学習というよりはGPU として使う、そっちに振ったイメージが。
そうですね、
はい、実際にMac に対応していたアプリだ、ゲームだったり、かなり高処理のゲームも A17 Pro を搭載した15 Pro のために、リリースされる予定があると。おそらくこれはまあ A17 Pro 以外では動かないアプリなんかもあって、かなり使用できるのは限定的になるんだけど、その一方で快適なゲームが iPhone でもできると。これは Mac の流れを踏襲している感じで面白いんじゃないかなと思います。
はい、M チップで培ったなんか技術みたいなのが使われてていいなと思います。
またカプコンの人が出てきてるっていうのもすごく印象的だったね。
そうだね。で、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングが追加されてるってことで、ハードウェアベースで光の反射の計算ができるようになって速くなったらしいんで、もっとそのゲームの表現が広がるんじゃないかなっていうのもありますね。
まあ、ゲーム機の概念をガラリと変えてしまうものになるかもしれないっていうことで、
そうですね、まあ、
この点に関しては非常に期待が膨らむ一方で、
まあただ、バッテリーがね絶対持たないと思うんで、ここについては
もちろんアップルとしては前回の14 Pro と同等のバッテリー性能というふうに歌ってるけど、まあおそらくこれ使い方によってはバッテリーの減りが早く感じたり、あるいは長く感じることもあるんじゃないかと思います。
はい、
カメラ性能、これもだいぶ進化しました。見た目としてはほとんど変わってないので、
そうですね、
まあ、中身が変わったという感じで、特に望遠方向に強くなったのかな。
120mm レンズ、あ、これはプロマックスだけど、
いえ、 このセンサーとレンズまでの間に、この反射を利用して、焦点距離を稼ぐことによって、最大で120ミリの、光学レンズを積むことができると。これプロマックスに関しては120ミリっていうのが非常に望遠な印象があるんだけど、スマホで120ミリを持つ意味っていうことに関しては、
まあでも、まあ、使う人にとってはまあいいんじゃないかなと思うんですけど、ライトユーザーだと多分使わないんで、まあどうなのかなっていうところですね。
例えば小さなお子さんがいるあの方だと、
あ、まあ、
運動会とかで、
あ、
この iPhone1 台でも遠くの、お子さんが綺麗に映ると。
あ、確かにカメラとか買わなくても全然スマホでいけるみたいな。
どうしても iPhone 望遠に弱かったっていうのがあるんで、ここは大きな進化かなと思います。15 Pro Max では最大25倍のデジタルズームにも対応しているので、もうかなり表現の幅が広がるんじゃない
ですか。そうですね。
この両モデルともに、このスマート HDR5 ディープフュージョンとか、そういったコンピュテーショナルフォトグラフィーが搭載されているということで、まあ、今まで通り、鮮やかな表現が可能になっているんじゃないかなと思います。
はい。
そしてこれ120ミリの広角が撮れるということで、より立体的な動画が撮ることができて、今後発売されるビジョンプロなんかでもコンテンツとして楽しめるような、そういった動画が撮れるっていうことで、まあ、これはまあ将来的なことを見据えた搭載になったんじゃないかなと。
そうですね。なんか立体で撮れるのかな、多分。
まあおそらくこのビジョンプロの形式に適した形になるんじゃないかなと思います。
はい。
かなりこれポートレートモードにも力が入ってるってことで、かなり楽しみです。はい。
はい。
無印とプラスも見ていきましょう。まあ、これは、13から14変わった時と同じような進化の仕方をしてるってことで、まあ、見方としては問題ないんじゃないかなと思います。
まあ、大きなところは、やっぱダイナミックアイランドが追加されたって方かなと。
まあ、実際ダイナミックアイランド、まあ、非常に、動きとしても良くて、まあ、ただ、対応してるアプリが少ないって問題があるみたいで、
そうですね。アップル純正以外そんななんか対応してすごいなと思ったことがあんまないんでっていうところですね。
はい。USB-C を搭載していて、この15を紹介する最中にちらっと AirPods Pro の USB-C ケースも発表されたって形で、かなりあっさりとそこは終わってしまって、まあ、わずか数秒の出来事だったんで、かなりね、忙しい時間だったかなと。
ね、
このカメラも48メガピクセルの、これセンサーが搭載されているということで、これによってクロップ耐性が上がると。
はい。
そういう感じですかね。まあ、これ 0.5 倍、1倍、2倍の、設定があるということで、まあ、少し前の、iPhone 例えば11 Pro とかそのくらいの、表現の幅はもちろん持っていて、さらに最新の、コンピュテーショナルフォトグラフィーも入っているということで、かなり無印であってもカメラの表現は、少し前のプロ並みになってきてるんじゃないかなと、むしろそれを越してるんじゃないかなっていう印象はありますね。
いいっすね、これぐらいあると。
はい。かなりディテールのある写真を撮ることができて、望遠も強くなると。で、レンズは変わってないので、まあもちろん価格面でも大きな差はなく、米国ではこれは据え置きという形になりました。日本円では1万円ほど高くなってますね。
そうですね。まあ、これは日本が悪いんで。
これは為替の関係などと関係するものと思います。こちらは A16 バイオニックチップを搭載して、iPhone 14 Pro に搭載されたのと、おそらく同じチップであろうと。
そうですね。まあ、また、
この、
まあいいや。
チップが新しくなっ て、もうおそらくこれによって、ダイナミックアイランドの搭載が実現可能になったのではないかと。
そうですね、14 Pro に近い感じになってきてますね。
ただプロモーションディスプレイは搭載されなかったということで、そこはプロとの差別化がされています。
はい、
そしてなんといっても USB-C はかなり
です。
これは
ここが一番大きいんじゃないかなと。
かなりアップルとしても貯めてたというか、なかなか最初の方はiPhone のスピーカーのついてる部分を、見せずに、最後になって、これで USB-C を発表したと。
そうでしたね、
ホームページを見てみてもみんな嬉しい USB-C というふうに書かれていて、
いい、ね、
はい、これでケーブルだらけの毎日とはお別れですと。
アップルのためだけにライトニングを用意するのはね、なんだかなっていうのがありますけれども、うん、
これ気になるのが、AirPods Pro 以外のアクセサリー、これ Mac 系のアクセサリーも含めて、例えばトラックパッドとかマジックキーボードはまだライトニングのものが残っているということで、この辺の更新がいつ行われるのかの、っていうのも気になるところですね。
はい、
まあ、AirPods に関しては Pro 以外のものは、USB-C にするにあたって、リニューアルを加えるのではないかという噂も出ていて、特に AirPods Max なんかはね、リニューアルの噂が最近盛んになってま す、
出てから意外と時間が経ってるんで、
緊急事態の助けになる衛星通信の機能、これも、サービスを拡大していくということになってるんですが、おそらくまだ日本は対象になってない。これは法律なんかも関わるんじゃないかということですね。
そうですね、まあこういうの便利そうなんで、ちょっとできるのいいと思うんですけどね。
まあ、例えば私の場合は楽天モバイル、これをメインに使っていて、ただ楽天モバイルだとやはり人があまり住んでないような地域、人口カバー率としてはとても多いんですけど、人があまりいないような地域だと局所的に電波がつながりにくいことがあるので、そういう時の緊急需要にあると便利になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
今回アメリカでは価格を、まあ、この辺、ほとんど全て、据え置いているということで、まあ、価格に際するアップル の本気の姿勢も伺えると。
そうですね、
まあ
10ぐらいからあんま変わってないというか、
まあストレージの関係で少し変動があった時期があって、ただそれ以外はほとんど変わってないと。でもアメリカとしてはインフレが続いていて、最近ではかなり iPhone も安いスマートフォンとしてアメリカでは捉えられるようになってきてるという印象がありますね。
はい、
これが iPhone15 のお話でした。AirPods を見ていくと、AirPods Pro は、USB-C にケースが変わっただけということで、その他は何も変わってないっていう感じです
ね。そうですね、何も特に発表はなかったので、さらっと出てきてさらっとなくなりましたね。
もう本当にものの数秒でなくなったという、感じですね。iPhone15 と iPhone15 Pro、 このシリーズが共に USB-C になったということで、新しいアクセサリーも発表されました。
はい、
あ、その辺は、
USB-C to Lightning っていうアダプターが発売されて、また Apple のなんか変にスマートじゃないところが出てきたなという感じで、
これのすごいところが iPad にも USB-C を搭載して iPad にも対応してるということで、実は iPad と iPhone だけ持ってるっていう人はライトニングケーブルだけでも生活ができるっていうもう一周回ってわけのわからない、
そうですね、
事態が起きている。これなかなかね、Mac で使えるのかとか、画面の出力はどうなるのかとか
気になりますね。
気になりますね。これ というのも USB-C 搭載されたことによって、どのような恩恵があるのか、これ充電の、端子が一緒になるということ以外に何も触れられてなくて、
そうですね、
映像だったりデータ転送でどのような機能が増えるのかっていうのがまだ、分かっていないので、この辺はかなり気になりますね。
まあここら辺は発売されてからレビュー等が出てくると思うので、それを待ちという感じで。あとちょっと気になったのが iPhone についてる USB-C の充電ケーブルが、なんかこの布で巻いてあるなんか高そうなタイプになってるんですよね、はいはいはい、なんか意外と高級そうで、
いわゆるパブリック素材の、
そうですね、
ケーブルで、最近はもう Apple もこれに統一しつつあって、実はライトニングバージョンもあるっていう、あのケーブルは実はライトニングのものもあって、一部のライトニングの製品買うとあれがついてくることがある。だ今回 USB-C になったので、USB-C のパブリック素材のケーブルがついてくる、おそらくそういう形になります。
はい、
まあ、この A16 バイオニックチップがかなり画期的で、これが3ナノメートルプロセスの、プロセスルールによって作られていると。
そうですね、やっぱりプロセスルールでが微細化したということで、1トランジスタがとシリコン原子12個分とか言ってたんで、はい、まあ、非常にちっちゃくて、まあ、よく詳しくないんですけど、でも性能も上がってるんじゃないか、性能とあと電力効率も良くなってるんじゃないかなと思います。
少ない電力で高効率に、かつ高性能を出せると、そういう特徴があって、これも初めてのことと、3ナノメートルプロセスをチップで採用する初めてのことということで、Apple の中でも気合が入っているんではないかと。これはまあ、M3 チップなんかで、
そうですね、
応用されるとすごく楽しみですね。
こっちはパソコン側でもちょっと性能の良さを見てみたいなっていうのがあります。
ただこのチップの性能が上がっても価格はアメリカでは据え置きということで、ここもアップルの力の入れようが感じられるんじゃないかなと思います。
そうですね、上がんないのはいいんですけど、まあ日本人からすると特に何も、日本人からすると上がってるんでね、
はい、
まあなんだかなっていうのはあるんですが、
今回の発表会は全体の構成としては見てみていかがでしたか？
まあなんか興奮するような何かは USB-C ぐらいだったかなっていうのはあるんですけど、
まあ、特に大きな製品 の、 発表なんかもなく、順当に進化していったなという印象が非常に強く、
そうですね、
で製品数も、去年に比べると、まあ、比較的少ない印象があったのかなと。
まあでもあんまりこんな感じなんじゃないかなっていうのもあるんで、
結構バラエティに富んだというかエンタメ性の強いイベントだったなっていう印象ありますね。
そうですね、
でまず最初冒頭のティム・クック の、 CEO のお話が10分程度あったってことで、この製品の説明に関わる主題ではない部分、ここにもかなり力が入っていたという印象ありました。そして何といってもこのファインウーブンという新しい素材、
はい、
これがまた新しいスタンダードになりつつあるということで、この類似素材が他のメーカーでも出てくると、さらに地球環境への変化っていうのが見られてきそうですね。
はい、意外とあんまりなんか説明を読んでも質感がよくわからないんで、ちょっと触って見てみたいなっていうのはありますね。
はい、この辺のアクセサリーは、基本的には22日の発売ということになります。
でも今見てるこの iPhone 15 Pro のケースは明日届くらしいですけどね。
ってことなんで、早く触りたい方はね、早いうちに
ケースだけ明日来ますよ。
はい、アクセサリーは比較的あの早く届くらしいので、ただあの AirPods Pro だったり iPhone のハードウェアに関しては、22日がほとんどで、iPhone に関してはまだ予約の受付がされてないので、こちらに関しては、予約は、9月15日金曜日、ということになります。
はい、
ということで今回は Apple イベントが開催されたということで、イベントの直後に収録してきました。
はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。